と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人出会いもんの時間です。日本海側は非常に先週あたりが隆起が多くて大変と思いますが、寒いですが皆さんいかがお過ごしですか。今月は職人さん、主に伝統関係産業関係の方をテーマに、ゲストをお迎えしてお話を聞いてます。よろしくお願いします。担当は伏木道夫です。京都職人工房の山崎さんからお話を聞いておりますんで、録音ですがお聞きください。京都リサーチパークにある京都職人工房にお邪魔しています。京都職人工房ディレクターの山崎慎吾さんにお話を伺います。山崎さんこんにちは。
こんにちは。
京都職人工房ってどんなところですか。
京都職人工房は京都府が伝統産業の活性化を目指し、国際視野とマーケティング力を兼ね備えた伝統産業の未来を担う若手職人の育成を目的として2012年に開設したものです。はい、運営は京都リサーチパークが担当しています。はい、現在約50名の職人さんが参加されていて、4月から6年目が始まります。たくさんの業種の作り手の方がおられるので、はい、集い作り伝える力を磨く場として活動を進めています。はい、その他若手職人の横のつながりを形成していくためのプラットフォーム事業を行っています。はい、施設としてはこの事務所兼ミーティングスペースと隣にスタジオがあり、打ち合わせや制作のほか作品の写真撮影が行われています。
ホームページでも見せていただいたんですけど、いろんな職種の方いらっしゃると思うんですけど、どういう職種の方がいらっしゃいますか。
はい、漆関係や陶芸、着物関係の方、木工芸、竹工芸、扇子や組紐、珍しい方でいうと金箔の職人さんや、鏡師さんがいらっしゃいます。加工技術の方も多く、分業制でクローズドな状況で仕事をする方も少なくないのですが、職人工房では、世代や業種を超えた横のつながりが生まれる場にもなっています。
いわゆる いろんな職人の職人さんいらっしゃって非常に楽しい場ですね。活動としてはどういうふうなはされてますでしょうか。具体的には
さまざまな講座やワークショップを開催しているんですが、講座としては商品開発のためのゼミクラス、デザイン思考を身につけるための講座や伝えるための文章講座、商品写真を撮るための写真撮影ワークショップなどを開催しています。講座や商品開発だけではなく、テストマーケティングや販路の開拓につながる活動として展示販売イベントを京都や東京で開催したり、百貨店から催事のお誘いがあったりするので、職人さんたちが積極的に出展できるようにパンフレットやポップの制作などを行っています。その他にも情報発信や情報提供、デザイナーの紹介なども行ったりしています。
そしてあれですね、学校とサポートと両方されているような感じの組織ということですね。
そうですね、職人さんのものづくりのためのセンターのような機能を果たしていると思います。
一般的には着物なんかでいうと結構分業が多いんで、そういう職人さんが横のつながりが出るんで非常にいい感じになっているんでしょうね。そういういい感じになっている感じでどのような成果が出てますでしょうか。
積極的に取り組まれている方から、 成果が出ている傾向があります、はいはい、賞を受賞したり、展示会出展から販売店舗が増えたり、はい、ホームページの作成をサポートした工房では、はい、問い合わせや取引先が増えたりもしています、最終商品を作る仕事の方が強いのですが、はい、分業の中で加工技術をされている方は、はい、成果に時間がかかることがあります、はい、ですが例えば金箔を貼る技術自体をサービスとして展開することで、はいはい、デザイナーやアーティストとのコラボレーションが生まれている方もいらっしゃいます、
はい、結構あのたまたま最近テレビでやってたんですけど、京都の職人さんがフランス人と協力するようなそういうふうなあのいろんな方がいろんなことを組み合わせて伝統的な商品も作りつつ新しい商品を作っていくような非常にうまい流れがいけてるんですね。
そうですね、はい、先ほどの金箔の職人さんで言うと、はいはい、革に、はい、金箔を貼る技術を使って、はい、デザイナーとバッグを作ったりもしています、はい、その他、はい、ジュエリーと工芸、はいはい、ファッションと工芸など、はい、様々なマッチングが行われています。
ということはあの職人工房でそういう技術的な指導もされてる、それはもう職人さん同士でやられることなんですか、うん、私のイメージ分かりますけど、革に金箔買ったら剥げるんちゃうかなと思ったりするんですけど、
はい、技術的な指導は、はい、できないので、はい、していません、はい、技術以外の、はい、商品が生まれるプロセスであったり、はいはい、職人さんは10年15年と伝統工芸の世界にいらっしゃるので、はいはい、デザイナーの、はい、とのこれ難しいです、はい、
あパンフレットを見せていただいたのは非常にかっこいいんで、いわゆる職人さんだけじゃなしにそういうマーケティングの専門家とかいわゆるこういうパンフレットとかホームページとかのデザイナーも参加されているということですね。教えに来られている方で、
はい、講座の講師としては、はいはい、日本国内で活躍されているプロデューサーやデザイナーなどの方に来ていただいています、
は
い
は
い、
ちょっと話飛びますけど、やっぱり京都市の方が多いんですか、メンバーの方は。
活動範囲としては、はいはい、京都府のプロジェクトでもあるので、はいはい、亀岡や宇治の方もいらっしゃいます、は
い、いろんなところ来られてるんで。それと前回取材した時に教えていただいたんですけど、海外にも展開されるとお聞きしたんですが、どういうことされてますか、海外の方では。フランスとか台湾に行かれたような話をされてたんですが、
昨年では、はい、フランス、はい、台湾、はい、イタリア、アメリカで、はい、発表を行いました、はいはい、フランスと台湾は展示会に参加、はい、イタリアは、はい、食と、はい、器のコラボレーションを行いました、はい、でアメリカでは、はい、イリノイ州にある大きな日本庭園があるんですが、はい、そこで行われるサマーフェスティバルに、はい、石灯籠と竹垣の職人さんと一緒に赴き、はいはい、実演を行いました。
ということは実際に何か灯籠を作ったり竹垣作らはったわけですか。
サマーフェスティバルの中での活動ですので、はいはい、石灯籠を作るための技術の一部であったり、はい、短い時間でできる竹垣を職人さんが作ったりしました、
はいはい、山崎さんがそうして英語で通訳をされたんですか。
いえ、僕は英語が全くなくて現地の通訳の方をお願いしたりしています、
は
い、
どんな人が見に来られてました。やっぱお年の方ですか、若い方ですか。そのサマーフェスティバル結構もう老若男女いろんな方が来られてたんでしょうか。
はい、その日本庭園で行われているサマーフェスティバルは、はいはい、毎年多くの方がお越しになるイベントで、はいはい、地域のたくさんの方が、はい、老若男女来られています、はい、日本庭園の日本文化のファンの方も多く来られていました、
山崎さんの感想でフランスとか台湾とかイタリアとかあるんですけど、どっちの国がいい感じかなという感じでした。展示会されて変な言い方ですけど、
どの地域に行っても、はい、あの日本の工芸は、はい、とてもあの喜ばれるんですが、はいはい、流通に乗るのはとても難しく、はい、特にヨーロッパでは、はい、現地パートナーが必要な状況があったりします、はい、ただアジア地域でいうと、はい、まあ、僕が行ったのは台湾ですが、はいはい、台湾では特にあの可能性があるんじゃないかなというふうに。
台湾で結構日本語通じるとお聞きするんですけど、あの日本語でも説明されたんですか？やっぱり台湾語というか英語でされたんですか？
はい、英語と中国語と、はい、両方話せる通訳の方に来ていただいて説明をしていただきました。
あの いわゆるあの展示会ですので1週間ぐらい滞在されるんですか、現地？
そうですね、はい、フランスも台湾も1週間ほど滞在しました。
あのこんなこと言って怒られますけど、旅行気分でいい感じじゃでもないですか？やっぱり仕事で緊張されるんですか？
まあ、毎日あの、はい、予定がありますので、はいはい、あの割と過酷な
予
定になりますね。
それと去年もされてたんですけど、職人たちのマーチいうのがあの毎年開催されて、あの放送18日なんですが、2月23日からまたあると言うんですけど、その辺の話をあのお聞かせいただけますか、はい。まあ、具体的にどんなことをやってどんな人が参加してますか、私もぜひ行きたいと思ってるんですけど、はい、今手元にパンフレットがあります。よろしくお願いします。
職人たちのマーチは、はい、京都職人工房が毎年、はい、年度の締めくくりに開催している展覧会。
あ、年度末ということだね。
はい、して、はい、今年で5回目になります、はい。毎年作品を展示するほかに、うんうんうん、昨年から、ホテルアンテルーム京都を会場としているので、はいはい、職人さんが実際の制作を行えるブースを、設けて、はい、実演をしたりしています、
はい。あのなんか申し込まんと参加できないんですか？直接行ってもいいんですか？はい、南区のホテルですけど、
どなたでも参加していただけるような内容になってます。
はいはい。まあ、イメージで言うと美術大学の卒業設計の発表会みたいな感じですか？
まあ、この日のために何かを作るということではなくて、職人さんが普段作られているものを、はい、見せ方を変えたりしながら開催しています、はい。展示の他に、はい、あのポップアップショップも行っているので、はい、職人工房のメンバーによるあの商品が、はい、
あ、買えるんですね。
購入できたりします。
なんか他府県から応援に来られてるというお話ですけど、
はい、今年は、はい、福井県の取り組みである、はい、越前ものづくり塾の、はい、活動発表の場として、はいはい、展示も行います。
ということは、あの越前から職人さんとか商品も来るわけ？
はい、そうです
ね。それ楽しいですね、はい。今ちょうど目の前にパンフレットあるんですけど、関連イベントのなんかもされてるようなんですか？それも教えてください。
はい、京都府が取り組まれているプロジェクトで、はいはい、伝統工芸を未来志向のものづくりに、はい、というキーワードで、はい、昨年12月にサミットをいくつか開催されたんですが、はい、そのサミットの、サミットがどのようなものであったかというのを、話すトークイベントを、はい、会期中に開催する予定です。
はい、山崎さんもこの職種だって非常にあの職人の世界詳しくならないじゃないですか？
そうですね、まあ、まだまだ全然深い世界ですので、はい、あの詳しいというよりかは、はい、教えてもらいながら、はい、日々活動しているという形
で、
はい。
私もぜひあの仕事で住宅とかやるときに職人さんの商品入れてもらいたいと思います。どうも山崎さん、今日はありがとうございました。はい、後半は大和町と木造建築のコーナーで、先週に引き続き下村さんと中田さんの担当です。ここで一曲お聴きください。
大和町と木造建築、
前回に引き続きまして今週も京都薪ストーブ友の会の代表であり、そして本業はアークス建築事務所代表の住吉豊さんにお越しいただいております。住吉さん、よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。
はい、そして、中田さんも引き続き、
はい、
はい、お願いいたします。前回ですね、まあ、いろんな年代層の方がその薪割りを楽しみ、
はい、
そしてまあいろんな、ことを共有しながら、山のこともね、はい、知ってもらったりとか、はい、子どもたちも参加したりで薪も持って帰るというね、燃料の薪も調達できるという、はい、楽しい作業なんだってお話をね、はい、伺ったところで、時間になってしまったんですけれども、みんなやっぱり一日も なんていうんですかね、レクレーションというか、まあ、友の会で霊会とおっしゃってるそうですが、
はい、
もう楽しみとして来られてる方も多いんでしょうね。
そうですね、うん、基本的に月2回活動してるんですが、
はい、
夏の暑い時は避けてですね、
うん、
秋から梅雨までやってるんですけども、ほんで1日だいたい10時から、3時4時頃までですね、うん、5時間ぐらいやってまして、で、
はい、
だいたい1人毎回1時間2足を持ち帰るように、ルールとして決めてまして、
で、束ですね、
はい、子供たちは1時間1足ということでやってるんですけども、
うん、
まあそれをやる作業の中でいろいろ作業もあるんですけどね、うん、子供たちも女性の方もできる作業を自分で見つけてやってもらうというような感じで、あまりこの命令をしてどうこうというんじゃなくて、
はい、
自分たちのできることをやってもらってます。
で、
力のない方は力のないでできる作業、
うん、
力の方は、こう薪を担いでとかいろいろやったりとかしてますけども、
まあ、例えば大きな木が倒れていたとして、はい、それを薪にしていいよって言われた場合、その大きな木からもう本当に切って薪にしていくんですか？
はい、まず始まるのはこのチェーンソーですね、
うん、
これによって玉切りというので、この薪のサイズに切っていきます。
うん、
でそれを太い幹の部分は薪割り機とか、自分の手で斧で割っていくと。
お、
これもまあメンバーで機械があって割れるけども斧使いたいと、
うん、
斧で割りたいという方が気持ちのスパンと割れた時の方がおられるんで、
うん、
もう、ま、斧で割りたい方は斧で割ると、で力のない方は薪割り機を使って薪を作っていくということもしてますので、うん、女性もしますね。女性もやっぱし斧で割りたいという人もいてるんで、
いやスカッとしそうですよ。そう
ですしますね。
ちょっと筋肉痛心配になりそうですけど、
はい、そうそうそう、それはもう調整しても初めのうちはそうなんです。初めて参加した方は明くる日がちょっと筋肉痛になっているという方もおられるんですけど、
はい、じゃあもうみんなでお昼もそこで食べて、
そうですね、みんなお弁当の方もいてますし、いろいろですけども、和気あいあいとしてやってます。
はあ、薪のサイズっていうのはそもそもね、もうこれ私も全然何も知らないですけど、どれぐらいのサイズがこう薪のサイズになる、ストーブに入らないといけないないですよね。
いろいろそれもね、あります。
ありますか？
メンバーによって長い薪が入る方もいてますし、うんうん、短いミノが入る方もいてますし、ですから基本的に36センチというのを決めてるんですが、
うん、
切った薪もそんな綺麗にその同じ長さに切れるわけないので、
うんうん、
それは臨機応変にまあ、文句なしで長い薪やら短い薪とか一つの束ねたもので持って帰るというようなことでやっております。
大体一回どれぐらいの人が参加してどれぐらいのその薪が作れるという感じになるんですかね。
はい、毎回元気なその年配の方が多い中で、大体十数名ぐらいから多い時で、30名弱ぐらいですね、
はい、
がまあ お子さんも含めてですが、はい、参加されます。で、大体持ち帰る分が、その1日やってで、1人10足分とこう決めてますのは、大体それ以上作れます。ですから、10人そこそこで100足以上の薪ができます。
うんうん、
はい。結構な量ですね。
ね、すごい量になりますね。はい、で、それを、まあ、燃料として持って帰られるということになるんですね。はい、まあ、
そういう経験をすることでさらにお家で燃料として薪を使うときに楽しい会話になったりとか、この薪はなとかなんか言いながらこう、
ね、くべそうな感じ。自分で取ってきた薪だと、
そうですね。それとまあ売ってるあの薪というのは大体そのカシの木とかオナラの木が多いんですけども、うん、私たちはあくまであの山のある木は。で切られた木、雑木ですね、うん、は全てあの薪にするというスタンスで言ってますので、いろんな木があります、
うん、
いろんなもうあの、ね、肌の木もあるし、燃え方も違う木とかいろいろあります。香りのする木も、ね、いろいろありますし、そういうのもあの勉強し持って、うん、あの専門の先生に教えてもらいもってやったりもしてます、
うん、1回目の放送の時にね、その山がきれいになっていくことを自分たちも担っている、
はい、
あっていうのが実感だんだんできるようになってきたとおっしゃってましたけれども、はい、やっぱり山の中でそういうふうにこうね、ちょっと土かすだけできれいになったりとかしていくと思いますけど、今後さらになんかやっていきたいこととかあるんですか？
まあ、実感として本当にこう、うん、きれいになっていくんですけども、あの残りは、木というのは幹があって枝があって葉っぱありますね、
はい、
で私たちが必要とする薪になるのは幹の部分と、まあ、枝もちょっと太い目の枝ぐらいなんで、うん、残りが小さい細い枝と葉っぱなんですね、
うんうん、
でこれもなんとか、整備の中でなくしていく方向、要はチップ化したりする方向に持っていきたいなと思っております。
うん、いいですよね。そうするとさらにもう綺麗になるし、まあ、あの、一本の木、隅から隅まで。
そうです。使っていくということですね。うん、その、チップにしたことによって、また堆肥にするんで、すべて、こう、循環できるというような、ことを考えてます。う
ん、ねえ。そして、あの、これからその子どもたちも加わってのなんかこう、山の整備みたいなのにつながるような活動も考えておられると聞きましたが。
はいはい、あのですので私たちは要はあの山の木を持ち出すというイメージが強いんですけども、はい、うん、切ったやつを持ち出すだけと違ってあの木を育てていこうということで、
うん、
あの要はこれはまた私たちがもらえるためということなんですけども
循環してね、
そうです、
うん、
あの要はどんぐりのなる木ですね、
うんうん、
あの薪 に向いてるのは、
うん、
そういうどんぐりのなる木のために秋にどんぐり拾いをまず山でして、
はい、
そのどんぐりをみんなでこう持って帰って家で苗木ですね、
うん、
あの元気になるまで育てていって、その木をもう一度山に戻して、で、どんぐりの木 もまた復活させていこうということで、あの取り組んでおります。でこれも子どもたちももちろん参加して、子どもたちのこういう木がこういうもんで育っていって、うん、どんぐりが育っていくんだというのもね、体験をしもって進めていってます、
ね、子どもたちが大きくなった時にこれは自分がどんぐりから植えた木なんだってね。
そうなんですね、うんうん、あのその木がそうですね、2、30年後に多分切れることになると思います。
息の長い活動になりますね。
そうですね。
はい、ということであっという間に時間になりましたが、まあこれからの活動もますます楽しみな京都薪ストーブ友の会代表、アークス建築事務所代表の住吉豊さんに伺いました。ありがとうございました。
はい、どうもこちらこそありがとうございました。
住吉さん、あのありがとうございました。住吉さんとはあの建築士会の木造部会でいつもご一緒させていただいてるんですが、先週と今週、前回と今回で薪ストーブの活動が具体的に分かって非常に良かったと思ってます。前半の方の、京都職人工房さんの方のお話ですが、繰り返しになりますが、南区にありますホテルアンティルーム京都というところで2月23日から、4日間ほどされますんで、職人さんの実演とか、それとか、商品の販売もあったりするのと、講演会もあったりで非常に楽しい機会なんで、ぜひ皆さん、お出かけください。私もぜひ行きたいと思ってます。次回は震災、今を伝えるですので、また楽しみにしておいてください。ありがとうございました。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。